夢かなプレイガイド。
さて、
はい、
いつもはいろんな公演情報をお知らせしているこの夢かなプレイガイドですが、
はい、
今回はなんと私が11月、はい、もう明日から11月ですが、
はい、
11月10日から13日まで
もう間もなくじゃないですか。
間もなく出演いたします。
はい、
イーハトーブ星と虹とという朗読音楽劇のお話を
自ら
プレイガイド宣伝したいと思います。
はい、
はい、何度もね、うん、番組のお知らせとかでさせていただいておりますが、そうですね、はい、まずは基本情報からおさらいでございます。
はい、
前で言っておりますが、イーハトーブ星と虹と2016年11月10日木曜日から13日日曜日まで、うん、会場は京王線千川駅の千川劇場。京王線の千川って分かりますか？
分かりますよ、行ったことあります。
はい、行ったことあるんだ。はい、調布市のなかなかねいい街ですよね。うん、あそこも暮らしやすそうで。こちらが10日から13日の4日間の公演ですが、
はい、
開演時間がそれぞれ初日と最終日がちょっと違っていて、
はい、
初日10日木曜日は夜19時、
はい、
次の日11日金曜日は2時と19時
2時と19時
変だ14時と19時
深夜みたいな
14時と19時、
はいはい、
2時と7時ということです。
はい、
同じく土曜日も14時と19時、はい、そして最終日13日日曜日は14時のみとなっております。
うん、
この4日間の1、2、3、4、5、6公演数える6公演ございまして、はい、当日券が4000円、前売り券は3500円、
はい、
それぞれ中学生以下は割引がございます。学割制度がございまして、はい、中学生以下の方はそれぞれ大人の料金から1000円マイナスで、つまり当日だと3000円、うん、前売りだと2500円でお楽しみいただけます。
学生証がいるんですか？
学生証いると思います。
顔パスはできないのか？
顔パス中学生に見える人なかなか
ちょっと挑戦しようかぐらいの勢いで。
学割の方はね、うん、当日窓口で、はい、多分学生証を提示しなきゃいけないんじゃないかなと思います。
普通そうですね。
うん、
はい、
さてさて、このイーハトーブ星と虹とというタイトルがついておりますが、何をやりますかと言いますと、はい、宮沢賢治、
うん、
様の
イーハトーブだからね、
はい、夜高の星という作品と光の素足、どちらも有名な作品ですが、
2本立てですか？
はい、2本立てでございます。そして私はこちらの夜高の星の方に出演しております。はい、でどちらも朗読劇の手を取っているんですが、うん、こちらの夜高の星、私が出演する方、夜高の星の方が少し変わっておりまして、
はい、
普通の朗読劇ではなく音楽朗読劇という風になっておりまして、
うん、
音楽、この夜高の星の作品のために、
はい、
なんと作曲の吉岡茂美さんという方が、
はい、
全18曲この作品のために書き下ろしていただき、
作品自体は時間どれぐらい？
作品自体は夜高の星って多分皆さんどこかでは読んだことがあるという方もいるかと思うんですけども、うん、そんなに長くはないんですね。うん、30分ちょっとぐらい、
30分の中でなんと18曲、
ね、はいはい、ということはもうほぼほぼずっと音楽が鳴り続けて、ね、うん、しかもその音楽をですね、うん、生のチェロとパーカッションの演奏で、舞台上にもうドセンターにチェロの方とパーカッションの方がドーンといらっしゃるんですよ。
うん、
そして私たちの出演者、私はちょっと軍属語りと歌で参加させていただくんですけども、うん、はい、周りにこう舞台上にですね、まあ、真ん中の後ろの方にチェロとパーカッションがいたとしたら、うん、それを囲むより舞台を囲むように語り手が並び、
はい、
そして夜高ですね、夜高が主役なんですけども、うん、夜高の方が舞台のセンター前方の方にいらっしゃるという、
はい、いらっしゃるという、
そんな状態でお届けするという、はい、不思議な感じので、朗読劇っていうと、
うん、
パッて思うのって、うん、やっぱり座って本を読んでみたいな感じのイメージがありませんか？
そうね、立ってたとしても本は持ってるね、う
ん、ですよね。うん、私もそのつもりで最初やりますって言って参加させていただいたんですが、
はい、
蓋を開けてみるとどうも本は持たず
暗記ですか？
はい、暗記です。
はい、
持たず、
はい、
そして全員ほぼ立ちっぱ、結構動くみたいな、そして歌っちゃったりもするみたいな、あれこれは朗読って思ってまあでもまあ、一応形態としては語りとセリフと音で成り立ってるので、
うん、
そういう意味ではまあ朗読、まあ、最近朗読劇もたくさんいろんな形態がありますからね。ほら、ああなんか今までの思ってた朗読とイメージが全然違うなと思って、うん、
で動き回るのもあるけれど、
うん、
歌って踊ってはない、踊る
踊りはしない踊りはさすがにしないですそこまでいくと多分ミュージカルになっちゃうのかなって思うんで、うん、
朗読ミュージカル
新しいねそれはそれで面白そうだけど、うん、なんかね、そうなんですよ。だからちょっと不思議な感じに、まあ 割と朗読でコロスみたいな感じで群衆が語って、はいはい、うん、なんか役がついてる人がいて語るみたいなのはありますけども、うん、それにさらに音楽も合わさって、うん、で劇中のいろいろね、鳥のよだかという鳥の話なんですけど、はい、そのよだかの一生を描くみたいなお話なんですが、うん、その周りを取り巻く鳥たちもいろいろ出てきて、その鳥もその語りの中からそれぞれ役が振られて、
ワンコちゃんは鳥なの？
鳥もやります。犬だけど
犬だけど鳥？何の鳥？
鳥は、カワセミ。
カワセミ、カワセミってなんかあれはカワセミと言うんだ
何またなんか怪しいこと、
これあのなんだっけ、山梨の、
はいはい、
うん、出てきましたね、
カワセミです、はい、カワセミ役でヨダカの弟分みたいな、
は
い、
うん、
ヨダカは、うん、ヨダカという鳥自体はなんか割と作品の中で見にくくてみんなにいじめられてる鳥なんですけども、うん、そのヨダカの系列として、系列、
系列、
系列というか、なん同種って言ったらいいのかな、なんか鳥の仲間みたいなのがいるじゃない、うん、このなんとか目みたいなことだと思うんですけど、
は
い、
あ、そっちか、ほんの生物学上の
生物学上の分類で、うん、カワセミとハチスズメってあるじゃない、あのすごいいっぱい、
ハミングバード、
ハミングバードがハチスズメなの、
ハチドリだね、ハミングバード、
うん、ハチスズメと、うん、カワセミはヨダカと同じ仲間なん
で、
はい、
そうなんだ、
でヨダカの弟みたいな、ちょっと多分ヨダカから派生してできたみたいな、うん、分化した鳥みたいな感じなんですって、うん、でなんで私は血を分けたヨダカの兄弟として、うん、血を分けてるのかと思うんだけど、でも弟なんですよ、まあ、カワセミとしてステージ上でもお芝居もさせていただいたり、はい、あとはお星様がいろいろ出てきますけども、うん、その星も語り手の中から、そこでは私大犬座をやるでも完全に名前で決めただろうみたいな感じもありますけどちょっとウケちゃって大犬座かって思って
星ってあのアルタイルとかいう、あ、星じゃなくてなんとか座って出てくるんだ、
星座がね、なんかヨダカがね、うん、お日様とか、うん、オリオン座とか、うん、大熊星とか、うん、ワシ座とか、うん、大犬座とか、ね、お星様に向かって飛んでいくシーンがあるんですけども、うん、それぞれその星座も担当しておりまして、私は大犬座、
え、その星座を体で表現したりするの
それはしない、
しないんだ
それはね、音楽と語りで表現してますけども、うん、はい、という構成になってて、なかなかね、うん、ちょっと普通の朗読劇という感じではなく、うん、面白い形で、ヨダカの星自体は私、作品は昔ね、うん、養成所にいた時にやったこともあって、それは単純に本当に朗読で語り分けでやらせていただいたんですけども、うん、その時も結構好きで、うん、いつか、まあ、すごく難しい作品なんですけど、宮沢賢治の作品ってすごく難しい、いろんなね、捉え方ができたりするんだけども、
ね、う
ん、すごく好きな方も多い作品で、難しいけどいつかまた一人でとかでもやってみたいなと思ってた時にちょうどこのお話をいただいて、うん、あ、すごい、それはぜひやりたいです、はい、しかも音楽とコラボしてって、うん、なんかよくわかんないけど、ほらワクワクしてきたなと思ってそう、なんかチェロとパーカッションの生演奏と朗読を合わせたいんですっていう企画書だけいただいてね、うん、え、なんかすごい楽しそうじゃんって思って
音楽生だといいよね、
そう、もうそれが
振動伝わってくるっていう
か、それがすごい楽しそうって思って、うん、あ、やりたいやりたいっつってやったら、いや、予想以上になんか素敵なものに仕上がっておりまして、うん、音楽もねすごい素敵で、やっぱりチェロの生音ってすごいねボキャブラリーが貧困だから出てこないんだけどチェロってやっぱり深みがすごくて、
う
ん、まあ、弦楽器ってもともと人の声に近いっていうのもあって、まあ、
そうだね、バイオリンが一番近いとは言うけどね、うん、
馴染むよね、
チェロは筐体も大きいしね、うん、
大きい音が響く中で、うん、その割とチェロがずっと鳴ってる中でパーカッションもすごいタイミング、
パーカッションは何、太鼓系と、
ね、いっぱい、
うん、太
鼓系、なんか割と小さいものが多いんだけど、うん、あのチャララランって鳴らすよね、はいはいはい、ウィンドチャイム、うん、というやつとか、あのなんか、ね、見たことない楽器がいっぱいあった。
パーカッションってさ、こう叩けば音は何でも出るから何でも使えるん
だ
けど、
打楽器全般みたいな感じがあるじゃん、だから、うん、すんごいいっぱいあって、うん、それをどんどんどんどん手を変え品を変えどんどんやっていくから、うん、大変だなって思って見てるんですけど、うん、すっごいなんか不思議な音がするやつとか、うん、あとですね、前にも一応番組の中でもお話しさせてたこともあるんですけども、うん、バードコールという鳥笛を使って、
はいはい、
うん、私たち演者も実際に音を鳴らしたりとか、うん、音がとにかく溢れております。なので多分ヨダカの星というの作品をご存知の方はもちろん、うん、今まで見てきた作品世界に音がついて、うん、歌がついて、より立体的に別の解釈で多分見ていただけると思うし、全然知らないヨダカの星見たことがないし、宮沢賢治も知らないっていう方でも見て、すごくなんて言うんだろう、分かりやすいと言ったらちょっとまた違うんですけども、うん、 いろんな要素が組み合わさるじゃない、言葉だけじゃなくて、
そう、ね、
歌も音楽も 曲もずっと流れてるし、
うん、動きもあるんでしょ、
動きもあります、
だから見た目でも、
ね、そう、目で見て、うん、耳で聞いて、あと光の演出もありますから、うん、それでなんかはっきりとこうだとは思わないかもしれないけども、うん、なんかパッと見て世界観を体感していただけるんじゃないかなと思って、
この今回公演を主催される方は割とそういうものを多くやってきていらっしゃる方なの、はい、
そうですね、なんか過去私ご一緒させていただくの初めてなんですけれども、うん、過去にも宮沢賢治作品、実は夜中の星も光の素足も再演で、
うん、
夜中の星は昔やった時は一人芝居でやられたんですって、
その時同じような形で
全く違う、違う形で、夜中の星は一人芝居でやったものをまた別の形で、うん、やっぱり夜中の星は一人じゃなくていろんなもっと世界観を広げたいというので音楽を入れてやりたい、うん、光の素足の方はもう完全に複数人で、
うん、
たくさんの方で語り分けてやられるんですけども、うん、こちらの方は同じ形態で再演されるということで、はい、そして、うん、同じようにですね、宮沢賢治ではないんですが、あの金子みすずさ
ん
の一生を描いた朗読劇みたいなの同じように音楽も絡めてやられたこともあるので、はいはい、なんか割とそういう演出がなんか今回作曲をお願いしている吉岡茂美さんという方も、うん、昔からこの宮沢賢治だったり金子みすずだったりとよくあるもともとある詩にメロディーをつけて、うん、ご自身も歌ったりしてる方なんですね、
うん、あ歌手もなさる方、
はい、シンガーソングライターなんですよ、
そうか、うん、
でその方にお願いして、うん、割と窮地の中のようで主催の方と、うん、あら気持ちのだから日本語が気持ちよく乗るようにメロディーをすごく作られてて、うん、だから普通に歌う単純にメロディーをつけるのもまた違った不思議なちょっと音符だったんで、最初いただいた時になかなか覚えるのが大変で、
うん、
メロディー進行がちょっと通常の、ね、いわゆる普通のポップスとかの音楽とはだいぶ違くて難しいなって思ったんですけど、うん、お稽古を重ねてきて馴染んでいくうちに、うん、あなるほどって思って、ここでこの音が入ってこの言葉が来るように、うん、計算されてるんだなっていうのがだんだん分かってきて、
お
すげえって思って、
うん、分かっちゃうわんこちゃんも好き
面白いって思って、うんうん、あーなるほどこの言葉を伝えるためにこの音で聞かせるんだとか、すっごい難しい音を取ることが結構あって、
うん、
なんか最初音を外しまくってめっちゃ怒られてたんだけど取りにくいの本当に、うん、なんか半音で少しずつずらして音って、うん作っていく音とかも多くて、うん、すっごい苦労したんですけども、うん、あでもちゃんとハマってくると、うん、なるほどこの言葉がしっかり立ってくるのかなと思って、うん、いや深いと思って、そしてまた一応ね私たち語りの方たちというか語りの人々も歌うんですけども、はい、ソロでメインで歌う方もいらっしゃって、うん、深水美由紀さんという方がソリストとしていらっしゃるんですけども、うんはい、このことはもともと劇団四季にもいらっしゃった、うん、もう本当に素晴らしい歌い手さんで、過去その主催の栗谷川さんという方が主催なんですけど、うん、今回その栗谷川さん演出の金子みすずの作品にも出たことがあるぐらい、うん、こちらの方もすごくこの作品の世界観というのをすごく理解している方で、本当に当たり前なんですけど、もう当たり前のことを言うのはお恥ずかしいながらすごくお上手な方で、
うん、
歌唱指導などしていただき、
はい、
なんかコテンパンにやる日々苦労して、いやすごく優しいんですけども、うんうん、だからやっぱりただ歌うのではなくて、うん、この語りとして歌うことの難しさみたいなのをすごくお話ししてくださる方で、うん、いやまだまだ
喋るように歌い歌うようにな
ぜここを歌うのか、
うん、
語るのではなく歌にする意味があるみたいなところから入るという、うん、深い
深い
そんな
大きな成長が見込めますね、はい、ワンコさん、
また新しい出会いで、はい、新しいステージで頑張っておりますので、はい、11月10日から13日まで千川劇場でイーハトブ星と虹とぜひぜひご覧いただければと思います、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。ゆめかなプレイガイドでした。なかなかと喋りましたが、そろそろお別れの時間が近づいてきました、
はい、
語り始めると長いね、
うん、
番組では皆様からのお便りを募集しておりますます今かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社の皆さんの叶えたい夢、夢かな名作ライブラリーで私たちに朗読してほしい作品のリクエストなどもお待ちしております、
はい、
そして私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pifri.net まで。 夢方ツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。読み飛ばした今詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。詳しい情報などもね、こちらで更新したり裏話なんかもたまに
ね、
たまに書いています、はい、インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますね。こちらもぜひチェックしてみてください。さて、はい、駆け抜けてまいりましたが、
ました、ね、
今日はずっと喋ってたな、
うん、そうね、
喋り続けた、
喋りまくりね、
これが2週流れます、はい、はい、この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりワンコと滝沢純の2名でお送りいたしました、はい、次回更新日はその2週配信なので少し先になります。11月14日、なんと公演がもう終わっている
し、半ばだわね、
はい、もう半ば、みんな公演来て、そして感想送ってくれ、
感想メールお待ちしてます、
お待ちしております、はい、それではどうぞ
お楽しみに。